FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの8章10節を見てきます。想像してみてください。潜水艦が負傷を負い、海底の底に沈んでいっています。徐々に水が漏れ込んでいて、潜水艦の隊員たちはもう死も間近だと分かっています。生きているけどもう死が目の前だ、分かっている。キリストにあって私たちは同じような、また少し違う状況にいます。私たちの肉体が死ぬのももう間近なものです。でもその時、私たちの肉体や誘惑や罪の性質から完全に解放されて、主と共に永遠に生きていけるということです。一緒に祈っていきましょう。そして心を整えて、今日主の御言葉を聞けるようにしていきましょう。イエス様、あなたの御言葉を通して私たちに語り、私たちを教えてください。あなたを知り、あなたに従い、あなたから学び、あなたのようになっていきたいです。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アメン。ローマ8章10節、キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。黙想の質問。罪によって体が死んでいく、死んでいるというのはどういう意味ですか？私は10節をこのように要約しました。あなた方信者は、キリストがあなたのうちに住んでいます。私たちの体というのは肉体的な死を味わいます。これは罪の結果です。しかし、神の御霊が私たちのうちに住まわれています。キリストにあって信仰により私たちを義としてくれました。それを通して私たちに御霊を通して永遠の命を与えてくれ、私たちが罪の性質から自由に生きることができます。私たちの肉体の体は弱く、死ぬのが当たり前、そのような運命にあります。しかし私たちのうちに神の御霊が住まわれています。聖書は人間がもともと永遠に生きるために作られているものだというふうに教えています。しかし、罪が霊的な死、また肉体的な死を人類にもたらしました。私たち信じている人として、私たちは肉体的な体が朽ちていって死を味わいます。でも私たちの霊は生きています。キリストが私たちに義を与え、私たちのうちに御霊を与えてくれているからです。黙想の質問。義によってあなたの霊が生きるとはどういう意味でしょうか？パウロがあなたの霊は生きていると言っています。ローマの8章のここまでパウロは御霊、ギリシャ語でニューマという言葉なんですけど、神の御霊に対して、使ってきました。ここの10節から何回も御霊の霊というふうにこの言葉を使い始めます。パウロが教えているのは、人間の霊が神様の御霊が私たちのうちに生きるまで生きていないということです。私たちは聖霊が私たちのうちに住まわれて初めて本当に生きるのです。私たちの霊というのは死んでいました。しかし私たちがキリストに信仰を置いて、私たちのうちに住まわれる聖霊によって生きたものとされます。神様が私たちをご自分の御前で義とされ、私たちを無罪と宣告してくれます。聖霊が私たち信じている人すべてのうちに住まわれ、私たちに義に生きる力を与えてくれます。私たちが本当に生きているのはイエスが私たちに、のうちに御霊を通して生きているからです。これは神学的な教えだけではありません。 これはイエスが私たちのためにやり、私たちのうちで行っていることの現実です。パウロがローマの8章の残りですごい大切な土台を築いていきます。それがキリストが私たちのうちに住まわれています。私たちの命、私たちの死、私たちの義、すべてはキリストの内在される命に集中しています。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、あなたが私たちをキリストにあって、義とし、イエスにあって、生かしてくれることを感謝します。あなたの御霊が私たちのうちに住んでいることを感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。最後に皆さんを励まし、ぜひ御言葉を分かち合うように、チャレンジしたいと思います。コロサイ3章16節で書いてあるようにキリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして教え、忠告し合い、詩と賛美と霊の歌によって感謝を持って心から神に向かって歌いなさいと、書かれているように、毎日、パートナーと、分かち合っていけることをお勧めします。では次回また FBS で。